こんにちは。どうも、舞台活動休止中の吉澤有珠です。どうも、久しぶりでございます。と言っても、お前誰だよって話なんですけれども、改めて自己紹介させていただきますが、私吉澤有珠はですね、2011年、6年前になるんですけれども、マスカルポーネさんのセカンドアルバムブリンク、こちらのクローズトゥーミーユユ様でガヤで参加いたしまして、それ以降いろいろとおまけなど、聞いてる人はいないとは思うんですけれども、参加させていただいてるっていう、そんな感じで、長いことお付き合いをさせていただいてはいるんですけれども、そもそもあれですね、東宝の二次創作イベントの何かで飲み会があってですね、その時に私死に際サテライトっていうところでデッチ暴行してたんですけども、そこでその飲み会の中で出会い、そこでいろいろやり取りもし、そしてクローズトゥーミーユーユー様で、そういった機会を得る、与えていただいたっていうような、そういう経緯でございます。そんなわけでですね、今回ついにマスカルさんがベストのおまけじゃなくて、ベストアルバムをリリースされるということで、私吉澤もですね、ベストにふさわしいグダグダな内容をお送りしたいと思います。最近ですね、もうこの今収録している、4月十何日だ、19日、もうだいぶ暑くなりまして、もう夏ですね、春もすっ飛び、いつの間にか桜も咲き、そしてチリジリになり、外国ではイースター生誕祭だったりとか、そんなことでですね、私の職場上野の、忍ばず口にある喫茶店もですね、本当にそうパッキンファットみたいな、そんな感じでですね、非常に慌ただしく、前年比 130%、非常にこの殺伐とした環境の中で、シフトも気がつけば週7になっていたりとか、相変わらず朝6時半から夜6時までの、勤務を続けていたりとかで、いろいろ心身ともにですね、ぶち切れております。そんな感じでですね、今回ご依頼いただきまして、ベストとしてふさわしい内容のおまけを、やらせていただきたいとは思うんですけども、これも聞いてる人もいないと思うんで、壁に向かって喋るがごとく、いろいろと、ベラベラ喋らせていただきたいと思います。そういう流れですかね。今回何喋るかって、本当最近なんですけど、特に指示をいただいてないので、好き勝手喋らせていただいてはいるんですけれども、もうね、時代は進みまして、気がつけばもう何でしょう、一人一台スマホを持っている、そんな世界ではございます。その中でですね、私最近いろいろと、アプリゲームちょいちょいやってますけれども、オフィスランブルは熱いぞと。オフィスランブル、これ多分どうなんですかね、中国なのか台湾なのか分からんですけれども、そこら辺の、企業なのか個人なのか分かんないんですが、そこはリリースしている、アプリがあるんですけども、ジャンル的には格闘ゲーですね。格闘ゲーなんですけど、完全放置の格闘ゲーでして、自分でも操作はできますが、基本的にタッチパネル、画面をポチポチ押すだけ、ひたすらぶん殴るだけっていう。で、それに登場する、登場するキャラっていうのが、大体ホワイトカラーの皆様だったりとかですね、あとはブルーカラーとか、そういったいろんなジャンルの、働く人たちが登場するっていうところでですね、やっぱり普段日常生活でいろいろストレスやムカつき、苛立ち、殺意、刹那、いろいろと抱いている皆様にとってもですね、マッチすること受け合いではないかと。今日の仕事でムカつく上司がいた、他取引先にも腹立つやつがいたとか、いろいろとあると思うんですね。そういったところで放置系、自動でオートモードがありまして、見ながらもうそのまま経験値増やせたりとか、お金稼げたりとかするんでですね、本当にちょっとした育成的な部分もありまして、あとは進化させたりとかもできますし、もちろんちょっとしたガチャ的なものもありますしと、 あとは装備を身につけるとか、まあ、なんかそういったところの要素がいろいろとあるんですけども、あの公式のインフォメーションが2015年を境に途絶えているっていうところでですね、イベント的な盛り上がりは一切ございませんが、あの少しでもね、あの多くの人がプレイしてくれて、ちょっと新しいイベントが起きてくれれば個人的には嬉しいなというようなオフィスランブル、ぜひとも皆様プレイしていただければ。あれですね、ツイッターで検索してもつぶやいてるの俺ぐらいなんですよね、あのオフィスランブルについてね、誰もやってねえんだなと思ってね、よく残ってんなと思って、一応まあ全国のプレイヤー、全世界のプレイヤーとも対戦ができるんですけれども、でその、まあ、アリーナランキングっていうのがありまして、でそれ今僕だいたい400位ぐらいなんですね。まあ、大体始めたばかりだとなんか4万何千何百位とかそういうレベルなんですけれども、まあそこでやっぱりだいぶ放置されているのもあって、もうトップランカーでさえも結構その数年前にそこに上り詰めたっきり放置されてるような、そういうまあランカーもいたりするんで、現時点で自分が400位のパワーにもかかわらず、それよりも劣るさらに上位のキャラクター、まあプレイヤーもいるみたいな、でそういうとこを狙ってまあ落としていくみたいなね、そういうのもあり、まあいろいろとまあ気軽にやるにはいいゲームだなと思ったりしますけども、ぜひともよろしくお願いいたします。まあですね、まあオフィスランブルはまあ普段そういうストレスの吐け口にはしていますが、最近もう一つですね、ストレスの吐け口としてできているのがネットフリックスですね。まあ皆様ご存知かどうか分かりませんが、まあ動画配信サイトといいますか、なんかアメリカでは大きいところらしいですね。まあ日本ではまだまだ知名度も少ないですし、やっぱりアマゾンプライム的なものがやっぱりでかいですけれども、ネットフィリックスはですね、まあ登録して、まあ、しばらくは無料だよみたいなことを歌ってますけれどもですね、しかしそれに至るためにはクレジットカードが持ってたりする必要があったりとかしなきゃいけないんですが、まあ私諸事情によりクレジットカード使えない人間なので、どうしたらいいのかなと思ったら、まあネットフィリックスの、まあ、ギフトカードみたいなのがあるんですね。まあ Google プレイのカードみたいなやつで、それが販売されているところが非常に限られておりまして、ビッグカメラ専用みたいなね、1000倍みたいな感じになっていて、まああとは小島電機ですか、なんかそういう電気店限定みたいなね、ちょっとこういうマイナーなところが個人的にはくすぐられるところなんですけれども、でこの間先日近所に幸いなことに小島がありまして、そこで行ってみたらですね、全然見つからないんですね。売り場的にはだいたいここかなみたいな感じで、パソコン系のところでちょっといろいろと歩いて回っていたんですけど、全然探しても見つからないと、どこにあるんだと。でやっぱなかなかね、まあ、男の子なので人に聞きにくいじゃないですか。日本男児としては人に聞く前にまず自分で探したくなるみたいな、まあ僕だけかもしれないですけど、ねえねえ、まあこの間ちょっと物もらいやっちゃって病院行った時に、そこの男の先生と話してたんですけども、大体男は物を尋ねず自分で何とか見つけるっていうものが多い、しかし反対に女性は大体物を聞いてまあ楽しみたいみたいな、だから化粧品の売り場みたいなのがね、女性の店員さんみたいなアドバイザーみたいなのがいるんじゃねえかみたいな話で盛り上がりましたけれども、まあそれさておきですよ。でネットフィリックスのカードどこにあるんだろうと思って、結局もうどうにもこうにも見つからないんでレジまで行ったんですよ。そしてレジのまあね、店員さんに、すいません、ネットフィリックスっていう動画配信サイトがありまして、それのなんかギフトカードみたいなものって扱ってませんかねみたいな話をしたら、まあ目の前にレジのところにぶら下げてあったんですけどもね、気づかないよなって、難易度高いなと思いながらも、まあちょっとその人が声優の井上菊さんに似てたっていうところが個人的にはちょっと嬉しかったなっていうところで、まあそういう思い出ももう持ちつつですね、家に帰ってネットフィリックスの、まあギフトカード、まあよくある裏返しでスクラッチの部分をコインで削って、そこに表示されているコードをまあパソコンで入力してみたいな、そういう感じで、まあちょっと喉渇いたんで飲み物飲ませてもらいますけども、でそのネットフィリックスのカードを登録してようやく登録完了みたいな、ほんとねそこはちょっとハードル高いなとは思ったんですけども、でネットフィリックスいよいよ登録完了して何見るかなと、でその前にまあいろいろとそのネットフィリックス導入にあたっていろいろおすすめもいただいていたんで、その中でまあ見てみようかなって思ったのがブラックラグーンですね、アニメのね。 ブラックラグーン超いいっすね、最高っす。うん、もういやーねー、残念ながらあのネットフィリックスでは、まあ、2期分までは配信されているんですけど、まあ、OVA にあたる第3期については、まあ、そこは配信されてはいないのが非常に悔やまれるところではありますが、にしてもですよ、やっぱねレビーのケツいいっすね、いいケツしてますよあの子は。うーん、最高ですね。まあお話の後半で日本に来るんですけど、その時には舞台は冬で、まあ、そこでは残念ながらちょっとショートパンツは見れなかったんですけれども、まあ、黒タイツ姿でね、あの髪を結んでいるレビーもいいなと思ったりもしつつ、いやーもういい、個人的に大好きですね、ああいう殺伐としたお話で、また人を撃つ時のレビーのあの笑顔がねエロいんすよね、たまんないっすねあの笑顔。うん、あとはもう過去の話をする時のあの死んだようなもうほんと、うん、煮詰まったビーフシチューのような目、いいですねあのドロッドロした感じのね、もう最高ですね、いやたまらんですわ。まあ、あと個人的にはバラライカ姉さんのセリフもねかっこいいですしね、なんでしょう、ヘンゼルとグレーテルとのシーンでやっぱりひざまずけっていうね、いやもうしびれますね、もうほんと座りしょんべんですよ、あんなかっこよすぎですよ。そうで、まあアニメで一部登場するまあタバコの描写なんですけれども、あれもなんか前半の頃は余裕があったのかちゃんとパッケージかっちり書いてはいたんですけどもね、後半もザルになってましたけども、大体あれで あのキャラはあれ吸ってんだみたいな感じの、そういうのもなかなか愛着があっていいですよね。レビーはラッキーストライクですかね、でバラライカ姉さんはなんだろう、パーラメントかなんかだったような気がするんですけど、ロシアに売ってんのと思ったりするんですけどね。でもあれかフィリップ・モリスだから海外でもあんのか、わかんないですけど、で誰だろう、あれアメスピとか誰か吸ってましたよね、ベニーかなダッチかなロックかななんかその辺がその辺吸ってたような気がしなくもないっていう、あそういやバラライカ姉さん葉巻も吸ってたの、うん、まあそれ置いといてですよ。であとはまあね、後半になってくるとやっぱりそのどんどんとダッチの出番がなくなっていくんですけれども、ね、久々に見たらダッチすげえなんか色なんか深くなってんなとかねあのこれまでここは色だったのに久々に見たらチョコレート色になってねえかみたいなね、そういったところもありますけれども、まあ、日焼けしたんだろうなみたいなところで片付いたりとか、あとはもうね、エダとレビーの絡みも面白いですしね、あとはまあロベルタとやっぱりその一騎打ちをする時の、まあ、なんとも言えない空気感いいですよね。ロペルタ超可愛いなと思って、最高ですね。気づいたらこの話で8分ぐらい喋ってますけれども、いやー最高ですね。もうブラックラ君いいですね。やっぱりああいうのが個人的には好きですねあの殺伐としたアニメがそうですね。まあでもやっぱりあれを一気に見終わり、まあ、毎日バイト終わって家帰って、まあ、家にいるちょっとした時間でブラックラグーンを見ていて、大体そうですね1週間弱見終わった瞬間にもうね、なんていうんですかね、こうぼーっとするというか放出感というか無気力症候群というか、もう何どうしようみたいな、終わっちゃったよみたいなね、とはいえなんかこういろいろ思い出が詰まりすぎてこうね、もう一回見るにはまだ時間が必要みたいなところもありますしね、ねえいろいろあったなと思って、チャンさんもね、そんなわけでですね、最近はブラクラを見てましたっていうところなんですけどもね、いやあとは何でしょうね、あんまり喋ることもないんですけどねほんとな無駄に長くなっちゃいましたけどもね、マスカルさんのベストということで、それにふさわしい、一方的なおまけの、内容になったんじゃないかなと思います。はい、そんなわけで、マスカルさんベストアルバムおめでとうございます、そしてもしこれを聞いてくれた皆様いらっしゃいましたら本当にありがとうございます、といったわけで、吉澤有珠でございました。はい、どうも皆様長々とありがとうございました。失礼します。